それでは本日与えてます聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書1章26節から38節となります。それではお読みいたします。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなた方の上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上の箇所から、その名はイエスと題して清香先生にメッセージを取り継いでいただきます。
このようにクリスマスを共に喜び祝えること、そしてまたこのような幸いなクリスマスの礼拝をですね、共に捧げることでき感謝しております。クリスマスをこのように、共に喜び祝えるわけですけれども、子どもの誕生はその家庭にあっては本当に喜びの日であり、家族みんなで喜び祝うかと思います。この2000年前にお生まれになったイエス・キリストの誕生は、すべての人々にとっての喜びの日であり、楽しみの日であるわけです。そしてそれゆえに、このイエス・キリストの誕生が皆さん共に祝われ、そしてこのイエス・キリストの誕生がマリアに告げられたわけですけれども、そのマリアに告げられた、事態告知の場面は、多くの方々によってもですね、描かれているところであり、皆さんよく知っているところでもあるわけですが、このイエス・キリストの誕生に際してマリアに告げられた言葉から、このイエス・キリストがどのようなお方であるのかということがですね、よく語られわかるところでもあります。今日はそのことをこのルカの福音書から見てまいりますけれども、まずこの方はイエスと呼ばれるとあります。イエスと呼ばれる、ルカの福音書の1章の31節において、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさいとあります。天使はマリアに対して、生まれる子の名前をイエスとつけるようにと言われました。私たちはそれぞれ名前を大切にしているかと思います。ですから子供が与えられると、親たちは本当に心を注いで、名前を考えます。クリスチャンであっても同じです。それは例えば生命判断とかそういうことではもちろんなく、名は体を表すとも言われますけれども、名前は本当にその人そのものにもなってもまいります。親たちは子供が与えられるとですね、例えば名付けの本を買い求めていろいろと考えたりもします。その名前には親たちの 願いや期待、あるいは祈りが込められています。ですから子どもたちの名前を拝見すると、親たちがどのような願いを込めて、どのような思いや祈りを込めて名付けたかということがよくわかります。皆さんの親たちもそうでしょうし、皆さんもまたそうだと思います。もちろんイエス・キリストがお生まれになったユダヤでもそうであり、名前を大切にしていました。そこにはやはり願いや祈りが込められています。じゃあここで天使がマリアが男の子を産むわけですが、その子の名前をイエスと付けなさいと言われました。そのイエスという名前にはじゃあどのような意味があるのかとなっていきます。イエスという名前、意味はそれは主は救いである、主なる神様は救いである、あるいは主は救ってくださるといった意味合いが込められております。このような名前が付けられたということは、この生まれる子供によって主なる神様が民を、私たちを救ってくださる、そのことの思いがあり、願いがあり、約束があって込められた思いの中での名前でした。クリスマスの夜、ベツレヘムに生まれたイエスにより人々の救いが与えられました。ただし当時の人々、当時の多くの人々にとって救いというのは、それは今自分たちを、ユダヤの国を支配しているローマ帝国から救い出してくれること、独立すること、そのような救い主を多くの人々は待ち望んでもいました。同じように救いという時には、人それぞれの救い、思い描くところがあります。ある人にとっては救いは病気の癒されることかもしれません。ある人にとっては貧しさからの救いかもしれない、商売繁盛、家内安全かもしれない。それぞれ思い描く救いというものがあるかもしれません。ですがイエス・キリストが与えてくださる救いは、それらとはやはり根本的に違うわけです。イエス・キリストのもたらす救いは罪からの救いであるわけです。なんだとなってしまうかもしれませんが、この罪からの救いこそが私たちにとって本当に必要な救いであるわけです。罪という言葉は的外れという意味から来ているわけですけれども、ですから罪人というのは的外れな生き方をしている、そのようなもののことでした。神に作られ、神に愛されている、そしてまた神の御心を行うものとして生かされているのに、それに反するような生き方をしているわけです。確かに人は最初の人アダム以来ですね、罪の性質を持っており、罪人であり、そしてそのような罪を犯してきました。その罪については自覚させられるものです。自分の罪というとき、あるいは罪深さということは、誰よりも考えれば自分自身が一番よく知っているところでもあるかと思います。そしてその罪はやがての日には神に裁かれることになります。その裁きはまさに永遠の裁きであり、罪の刈り取りをしなければならないわけです。でもそんな私たちを神は愛してくださり、罪から救うための救い主としてイエス・キリストをお与えくださった、イエス・キリストはお生まれになったということでした。そしてそのイエス・キリストはやがての日には十字架において自分の命を捧げられる。それはイエス・キリストが十字架によって死なれることは、私たちが負うべき罪、あるいは罪の裁きをイエス・キリストが代わって受けてくださったからでした。これによって人はイエスを救い主として信じることで罪許され、救われ、天の御国に入ることができる永遠の命を与えられたわけです。 ですからイエスという名前のお方イエスは私たちを罪から救い、私たちが永遠の命を持つようになるために世に来られた方でした。クリスマスはそのような日ですから、おそらく皆さんもそれぞれ家族やいろんな人からのプレゼントも受けるかと思います。ですが何よりもまず神からの救い主という素晴らしいプレゼントが与えられていることを覚えます。あと私たちがその神からのプレゼントを手を出して、そして受け取る、それだけであるわけです。天使はマリアに、生まれる子はイエスとつけなさい、主は救いである、主なる神様が救ってくださる、イエスと名付けなさいとありました。このイエスは私たちを罪から救い、そして永遠の命を与える、そのような救い主であることを覚えます。でさらにはこのイエスは聖なるものと呼ばれるとあります。2章の35節で御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、意図高い方がの力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますとあります。このお方イエスは聖なるものと呼ばれると言います。聖なるものといえば、それこそいわゆる聖人をですね、思い浮かべる方もいます。世界の三大聖人ということで、ある方々は釈迦、孔子、イエス・キリストの名前を挙げる方もいますけれども、でもその場合は聖人とは単に立派な人、偉大な人であったということでしょう。でもその意味ではイエス・キリストはそれらの人と同列に置かれるお方ではないわけです。イエスが聖なるものと呼ばれるのは、それはですね、その生まれにおいて罪なきもの、清いものであるということがあります。ここで天使は聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆います、それゆえ生まれる子は聖なるものと言われています。すなわちこのイエスという方は人間の普通の営みの中で生まれた方ではない、それは聖霊なる神の力によって生まれたという方でした。使徒信条においても聖霊において宿りとあります。聖霊が望み、その働きにより神の子イエス・キリストが生まれたということ、それはイエスは罪がないということであるわけです。使徒はアダム以来ですね、アダムの子孫として生まれながらに罪を持ち、罪の性質を持ち、罪の子として生まれ歩んでいます。罪を抱えているわけです。生まれた時はそれこそ赤ちゃんは罪のない天使のように思えるわけですけれども、でもその幼子も成長する中で、成長とともにやはり罪が明らかに現れてもいきます。でもイエスは違う、聖霊により生まれたことで人間の罪に汚されていない、いわゆる原罪がないお方であったわけです。ですからその生涯においても罪のない方、その言葉においても行いにおいてもそうでした。聖書はこう言います。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかったのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、とイエス・キリストの姿が描かれています。その姿があるわけですけれども、まさに言葉において行いにおいても罪のない方、そしてイエス・キリストが罪なき方であったということは大切なこと、聖なるものであったということは大切なことでした。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれる、それは聖なるもの、罪なき方であったからこそ身代わりとなることができたわけです。罪人が罪人の身代わりとなることはできないわけです。罪なきものを清いものであってこそ罪人の身代わりとなることができたということでした。 そのことからもイエスは罪がなく聖なるものであるということはとても大切なことでありと意味あることをもう一度覚えさせられるわけです。そしてさらにこのイエスという方はこの神の子と呼ばれるとあります。ルカの一章の31節から32節にこうあります。見なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高い方の子と呼ばれます。また35節でも御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。そこにおいてイエスは意図高き方の子、あるいは神の子と呼ばれるとあります。意図高き方というのはもちろん天地万物を創造された作られた神のことでした。その意図高き方の子というのは神の子ということでした。キリストは確かに神の子であるわけです。例えば動物の犬の子供は犬であり、人間の子は人間でした。そして神の子は神であるわけです。クリスマスはその神である方が人として生まれた日、それがクリスマスでした。クリスマスの賛美の中においても、神の御子は今宵しもベツレヘムに生まれたものとあります。神の子が今日今夜ベツレヘムで生まれた。そしてキリストの誕生においては、キリストは確かに神の生涯においても神の子と呼ばれていました。ある時キリストがガイラヤ湖のほとりにやってくると、悪霊がですね叫ぶわけです。神の子よ、私たちを苦しめに来たのですかと言いました。またキリストがこの悪魔の誘惑に遭われた、その時も悪魔は言いました。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。誰よりも悪魔が、そして悪霊が、このイエスが神の子であるということをよく知っていたわけです。その生涯についても賛美歌の中で歌われます。この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ、人となりたる神なれとあります。人となりたる神、人となられた神であるとあります。弟子たちもイエス・キリストのなされる技を見て告白しました。誠にあなたは神の子ですと。その他にも多くの人々はキリストの姿を見て神の子と告白しています。私たちもこの肉の目ではイエス・キリストを見ることはできませんが、ですが聖書によりキリストに出会い、キリストの語られたこと、キリストのなされたことを見て、単なる偉大な人ではなく神の子であるとクリスチャンたちも告白をしています。私たちの信仰は神の子が人となられた、故に神と呼ばれるということでした。そして四つ目には、このイエスは王である方、王なる方と言われます。ルカの一章32節から33節に、その子は大いなるものとなり、意図高い方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配は終わりはありませんとあります。かつて旧約聖書の時代にダビデという人がいて、このダビデがイスラエルの偉大な王となりました。偉大な王として国を治めました。そして今ダビデの子孫としてその家系からマリアもヨセフも生まれました。そしてそのマリアから生まれたキリストはダビデの子と呼ばれています。そしてダビデと同じく王として立てられるわけです。しかもキリストは すべての人々の王としてお生まれになった方であると言います。国やあるいは人種や生まれやいろんなものには関わりなく、すべての人の王としてお生まれになった方ということでした。ですが言われるかもしれません、でもキリストは実際にどこかの王様になっていないじゃないかとも言われます。確かにキリストはこの地上のどこかにですね、王国を建てて、そして王様として治めているわけではない。地上の王国は確かに築いてはいません。十字架の死を前にしたときに、イエス・キリストを十字架につけるですね、ローマ総督のピラトがキリストに問いかけるわけです。あなたは王なのか王様なのかと問いかけたときに、キリストは答えました。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。私が王であることはあなたの言う通りです。真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと言いました。ローマ総督のピラトは、あなたは王なのかと問うたときに、私は王である、あなたが言う通り王である、ただし私の国はこの世のこの地上のですね、どこそこにあるといったものではないと答えたわけです。国やさまざまなことを超えてキリストを救い主として信じたすべての人の心の王座について王となられているわけです。そして戦いもなく、また試練、戦いも多くありですね、試練も多くあり、日々労苦している本当に私たち一人一人の生涯を導いて最善を成してくださる王であるわけです。そしてもちろん、じゃあこの地上と関係ないのかとなるかもしれませんが、そうではなく、やがてこのイエス・キリストが今天に帰られたわけですが、もう一度地上にやってこられる、その再臨の時、まさにキリストはこの地を治め、また王として導かれていくわけです。このようにクリスマスを迎えることができたわけですが、本当にそれぞれこのクリスマスをどのように迎えるかとあります。何よりも神からの素晴らしいプレゼントであるイエス・キリストを、私たちを罪と罪の裁きから救い、そして永遠の命を与える救い主として心に喜び迎え、そして本当のクリスマスをですね、喜び祝いたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。イエス・キリスト、本当にこのお方が私たちの救い主であること、また私たちを罪から救い、私たちの王として私たちを治め、最善のことを成してくださるお方であることを心から感謝いたします。どうぞこのイエス・キリストを私たちが本当に喜び迎え、また共にその誕生を喜び祝うことができますよう導いてください。クリスマスのまたキャンドルサービスやさまざまなことも続きますが、この地にあってまだイエス・キリストのことを知らない多くの方々がいますが、どうぞ一人でも多くの方々がイエス・キリストを救い主として信じ受け入れ、新しい人生を歩むことができますよう導いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。